ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末日聖徒イエスキリスト教会第188回年次総大会日曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第188回年次総大会最後の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するラッセル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じて世界中でこの大会に参加している教会員と友人の皆さんを心から歓迎いたします。この部会の音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はリチャード・エリオットとブライアン・マティアスです。大会にあたり聖歌隊が天父は灯台のごとくを歌います。開会のお祈りは70人のウェザーフォード・ T ・クレイトン長老です。お祈りの後、聖歌隊が羊を守れる羊飼いの愛を歌います。 愛する天のお父様、私たちはこの素晴らしい建物に集う機会があることを感謝しています。神殿の真横の建物でこのように集まる機会があることに感謝しています。預言者、生ける預言者が与えていること、与えられていること、私たちに生ける啓示を与えてくださる預言者に感謝しています。天のお父様、どうぞ私たちに御霊をお授けください。そして私たちが学んだことをよく覚えることができますように、そして御霊によって話者が話すことができるように彼らを祝福してください。私たちが強化され教えを受けることができますように、そしてやるべきことを理解することができるように祝福してください。私たちの奉仕を待っている人々のもとに、どうぞ私たちをお使いになってください。私たちを導いてくださる預言者に心から感謝しています。すべてイエス・キリストの名によって、アーメン。
Thank you.
これからゲレット W ゴング長老およびウリセス・ソアレス長老からお話を聞きます。2人は昨日の朝十二使徒定員会の新たな一員として支持されました。続いてラッセル・ M ・ネルソン大館長より短いお話を聞きます。その後十二使徒定員会のジェフリー・ R ・ホランド長老、中央婦女協会会長のジーン・ B ・ビンガム姉妹がお話しします。
愛する兄弟姉妹の皆さん、息子たちが幼かった頃、彼らを寝かしつけるためにビーグル犬の子犬の話をし、主はよみがえりぬアレルヤなどの賛美歌を子守歌代わりにハミングしたものです。時にはふざけて歌詞を変え、そろそろ寝ようよハレルヤと歌ったこともありました。息子たちは大抵すぐに眠りにつきました。少なくとも眠ったと私が思えば歌うのをやめてくれると分かっていたのでしょう。ラッセル・M・ネルソン大館長が愛する妻スーザンの隣にいる私の手を優しく取り、主からの神聖な召しを告げた時から感じている圧倒されるような思いは、とても言葉では、少なくとも私の言葉では言い表せません。私は息をのみ、この数日間何度も涙を流しました。この復活祭に私は喜びを持ってアレルヤと歌います。復活された救い主の贖いをもたらす愛の歌は、制約とイエス・キリストの食材の織りなす調和を称賛しています。前者は私たちを神と互いに結びつけ、後者は生まれながらの人を捨てて聖なる御霊の勧めに従うよう助けてくれます。制約と救い主の食材は共に働いて、人に能力と気高さを与えます。それらは共に福音にとどまり、罪を捨てるよう助けてくれます。そして共に私たちをより良いものにし、守り、清め、贖ってくれます。預言者ジョセフ・スミスはこう述べています。私たちが語っていることを、すなわち地上で記録し、すなわちつなぎ、かつ天でもつなぐ力があるということは、ある人々には非常に大胆な教義であると思われるかもしれません。しかしながら、世のあらゆる時代において、主がある人に、あるいはある人々の集団に実際の啓示によって真剣の施しを授けられた時は、いつでもこの力が常に授けられてきたのです。今日も同様です。他では得られない神聖な制約と儀式が43カ国にある159の主の聖なる宮で受けられます。約束された祝福は、回復された神剣の鍵と教義、権能を通して、この世と永遠にわたってあらゆる世代にもたらされます。それらは私たちの信仰や従順、主の聖なる御霊の約束を映し出すものです。世界規模のこの教会に属するあらゆる国民、部族、国語の皆さんの一歩一歩に込められた生きた信仰と希望、慈愛に感謝します。回復された福音の証と経験で満たされた人々の輪に加わってくださり感謝します。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは互いに切っても切り離せない間柄です。あらゆることにおいて、またどこにいても愛し合って結ばれた心を持つことができます。主イエス・キリストが招いておられるように、来てごらんなさいと申し上げます。今日私は救い主と愛するスーザンと家族、そして幹部の兄弟たちと愛する兄弟姉妹の皆さん一人一人に全精力を傾けて、能力の限りを尽くすことをへりくだり誓います。すべてふさわしいもの、そして永遠なるものは、実在する永遠の父なる神と御子イエス・キリスト、そして主の贖いを中心としており、聖霊がそれを証ししてくださいます。この復活祭の日曜日に、私は経験かつ厳かに証しします。キリストは亡くなられ、埋葬され、3日目によみがえり、天に昇られ、今も生きておられます。キリストはアルファであり、オメガであり、初めから終わりまで私たちと共におられます。 預言者女性スミスから喜びを持って支持したラッセル・ M ・ネルソン大官庁に至る末日の預言者について明かしします。初等教会の子どもたちが歌っているように、従おう預言者に、預言者は主の道を知っているのです。またモルモン書をはじめとする聖典に預言されているように、メシアの再臨の備えとして主の王国が再び地上に確立されていることを明かしします。イエス・キリストの清く聖なる神聖な御名により、アーメン。
愛する兄弟姉妹の皆さん、どこにいるかにかかわらず、昨日皆さんが挙手によって支持してくださったことを心の底から感謝します。救い主イエスキリストを地上で代表するという偉大な責任を担うことに対して、私はへりくだった気持ちになり、力不足を感じています。自分のことを朴訥で口が重いと思っていたモーセのように感じた私は、主がモーセに語られた言葉で自分を慰めました。誰が人に口を授けたのか、話せず聞こえず、また見えなくするものは誰か、主なる私はではないか。それよ行きなさい、私はあなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えるであろう。私はまた愛する妻の愛と支えがあることにも慰めを感じます。妻は私と家族にとって善と愛の模範であり、全面的に主に献身することの模範です。兄弟姉妹の皆さん、私はラッセル・ M ・ネルソン大官庁が地上における神の預言者であることを明かします。ネルソン大官庁ほど優しく愛の深い人に私は会ったことがありません。この神聖な召しを果たすに十分な力が自分にないことを痛感しましたが、この責任を伝えるネルソン大官庁の言葉を聞き、その優しい眼差しを見て、救い主の愛に包まれるのを感じました。ネルソン大官庁、ありがとうございます。あなたを愛し支持しています。兄弟姉妹の皆さん、主の御心を知ろうと努め、御心に従おうと努力している預言者、聖権者、刑事者が私たちの生きている時代にいることは素晴らしい祝福です。人生で困難があっても、自分がこの世で一人でないことが分かると心が安らぎます。預言者がいることは、神がその子供たちを愛しておられることの印です。彼らは主のために約束を知らせ、神とイエス・キリストが本当はどのようなお方なのかを教えてくれます。私の経験を話します。18年前、妻と私は当時大官庁会第二顧問だったジェームズ・E・ファースト長老から電話を受けました。伝道部会長とその伴侶としてポルトガルで奉仕するように召されたのです。伝道部での務めに就くまで6週間しかないと言われました。準備も力量も十分ではありませんでしたが、私たちはその召しを受けました。その時一番気がかりだったのはビザの問題です。過去の経験から取得の手続きには6ヶ月から8ヶ月かかることを分かっていたからです。ファースト官庁から主が奇跡を起こされて、ビザの問題がもっと早く解決することを信じる信仰がありますかと尋ねられました。私たちは首を大きく縦に振って、はいと答え、直ちに手続きに取り掛かりました。ビザに必要な書類を用意し、幼い子どもたちを連れて急いで領事館に行くと、とても感じの良い女性が対応してくれました。書類に目を通して、ポルトガルで私たちが何をするつもりなのかを分かってくると、その女性はこう質問しました。本当に我が国の国民のためになることをなさるおつもりですか？私たちはそうですときっぱりと答えると、自分たちがイエス・キリストを代表するものとして働き、主とこの世における主の神聖な使命について証しすることを説明しました。4週間後に再び領事館に行くと、ビザが降りていました。そして私たちは主の預言者から依頼された通り、6週間以内に伝道地に到着したのです。兄弟姉妹の皆さん、預言者は聖なる御霊の力によって語るということを私は明かします。彼らはキリストとキリストが地上で果たす神聖な使命について明かししてくれます。彼らは主の思いと心を伝える人々であり、主を代表し神と御子イエス・キリストのもとに帰るために何をしなければならないかを教えてくれるために召されています。 信仰を働かせて彼らの教えに従うならば祝福されます。彼らの教えに従うならば幸せになり、煩いが少なくなり、困難や問題に耐えるのが容易になります。また霊的な鎧で身を固めて、今の時代の敵の攻撃から自分を守ることができるようになります。イエス・キリストが生きておられ、地上にある主の教会を主の預言者、聖権者、啓示者を通して導いておられることを厳粛に明かしします。主が世の救い主、贖い主であられ、主を通して私たちが救われて神の前に昇栄できることを明かします。私は主を愛し、主を崇めています。主に従い、主の御心を行い、主のようなものになりたいと思っています。これらのことをイエス・キリストの聖なる御名によってへりくだり申し上げます。アーメン。
ゴング長老とスワレス長老、心からの信仰の証を示してくださりありがとうございます。私たちはお二人とお二人の奥様に感謝いたします。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは生徒たちが主の戒めを、特に神を愛し隣人を愛するという2つの偉大な戒めを守れるよう助けるにはどうすればよいかについて常に導きを求めています。この数ヶ月にわたり、救い主の方法で霊的また物質的な必要を満たすように使える方法はどのようなものがあるかと導きを求めてきました。私たちはこれまでホームティーチング、また家庭訪問と呼んできたものを廃止し、代わりにさらに新しく、またさらに清い方法で人々を心にかけ、人々に使えるために行う方法、これを導入します。これはミニスタリングと呼ばれる取り組みです。効果的なミニスタリングというのは、姉妹たちの持つ内なる賜物と、また神権の比類ない力を通してもたらされるものです。私たちは狡猾な悪の罠から守られる必要があります。十二所定委員会のジェフリー・R・ホランド長老と中央扶助協会会長のジーン・B・ビンガム姉妹が、これから神権の兄弟たちと、また扶助協会の姉妹たち、そして若い女性の姉妹たちが割り当てを受けて、世界中の教会の人々のためにお互いに仕え、助け合う方法について説明してくれます。大官庁会と十二所定委員会、私たちはこれらを一致して推奨します。教会の新しい歴史の章を私たちは開きます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
エマーソンの言葉にはこうあります。啓示が連続して訪れるのを感じるとき以上に人生で記憶に残る瞬間はないと。ネルソン大官庁、この週末にあった啓示の連続に私は圧倒されそうです。中には心臓の弱い人もいます。それでも大官庁なら適切に処置してくださることでしょう。なんという預言者でしょうか。ネルソン大官庁から耳にした昨夜と今朝の素晴らしい証と宣言に加えて、私も自身の証を述べます。これらの発表は教会をその初めから導いてきた啓示の例です。主が時にかなって御業を進めておられることを示すもう一つの証拠なのです。詳細についてもっと知りたいと思っている人は、この総大会終了後に教会のすべての会員の登録されている E メールに大官庁会からの手紙が送られることをお知らせします。7ページの質疑応答の資料がすべての神権指導者と補助組織指導者に送られます。またその内容はすぐに ministering.fm lds.org に載せられます。求めなさい、そうすれば与えられるだろう。探しなさい、そうすれば見出すであろうですね。ではネルソン大官庁から受けた素晴らしい割り当てについてお話しします。兄弟姉妹の皆さん、定員会と補助組織の技が成熟すると、結果として私たちも個人的に成熟していくはずです。ここが機械的に感情なく機能を果たす状況から抜け出て、救い主が地上での務めの最後に示された弟子の務めを心を注いで果たすようになるのです。主はまだ理解が追いつかず、いくらか困惑している弟子たちの小さな群れを去る準備として、彼らが行うべき管理運営上の手順をいくつも挙げ連ねたり、三枚副社の報告書をどっさりと手渡ししたりはなさいませんでした。そうではなく、彼らが行うべきことを一つにまとめてこう語られました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるであろう。私たちを福音の理想に近づかせる努力の一環として、この新たに発表された神権組織と婦女教会のミニスタリングに関する概念には、以下の要素が組み込まれています。そのうちのいくつかはすでに婦女教会が実施して素晴らしい成果を上げています。私たちは今後ホームティーチングや家庭訪問という言葉を使いません。一つにはミニスタリングの働きの多くが家庭以外の場で行われることになるからであり、必要な場合には確かにメッセージを伝えることもできますが、その働きかけは準備したレッスンを教えたかどうかで定義されるわけではないからです。ミニスタリングの働きかけの主な目的が、アルマの時代の民に言われたように、民を見守り、義に関わることをもって彼らを養うということになるのです。私たちは引き続きできる限り家庭を訪問しますが、人数や距離、安全上、その他の地元の難しい状況によっては、全ての家庭を毎月訪問できないこともあるでしょう。大官庁外が何年も前に勧告したように、利用可能な手段を使って最善を尽くしてください。実際に訪問する予定がどのような形で入っていても、それに加えて電話や手書きのメモ、携帯メールや電子メール、ビデオチャットなどを用いたり、教会の集会で話したり、奉仕活動や社会活動に一緒に参加したり、絶えず広がり続けるソーシャルメディアの世界が生み出す豊かな可能性を活用することができるのです。しかし、このような交流の幅が広がっても、最近車のバンパーのステッカーで見かけたような残念な主張は認められないということは強調しておくべきでしょう。このような言い訳です。もしクラクションを鳴らしたなら、あなたはホームティーチングを受けたことになります。皆さん、どうか兄弟を分かってください。姉妹はそのような問題はありませんね。兄弟の皆さんにお話しします。この変更は思いやりと関心を示す機会を増し加えるものであって、減らすものではありません。このより福音に基づいたミニスタリングという新しい概念を耳にして、何が報告にカウントされるのかと皆さんが心配し始めているのが感じられません。どうか気を楽にしてください。報告はないからです。少なくともかろうじてできましたというような月末の報告はありません。この点でも私たちは成熟しようとしています。唯一報告するのは、ワードにおいて四半期ごとに指導者からミニスタリングの同僚と一緒に受ける面接の件数です。簡単なように聞こえるかもしれませんが、それらの面接はとても重要です。その報告なしに、ビショップは会員の物質的、霊的な必要に関する情報を受けることができません。ミニスタリングブラザーは、 ビショップと長老天会会長会を代表していて、彼らの代わりになるわけではありません。ビショップと長老定員会の会長の鍵はミニスタリングの取り組み以上の働きを持っています。この報告は過去に私たちが提出してきた報告とは異なるため、教会本部にいる私たちが知りたいのは働きかけた方法や場所時間ではなく、皆さんが担当会員に働きかけ、考えられるすべての方法で彼らを祝福したかどうかということです。兄弟姉妹の皆さん、伴侶を亡くした者や孤児、既婚者と独身者、気丈な者と取り乱した者、悩める者と頑強な者、幸せな者と悲しむ者、すなわち全てのものを一人一人助ける機会がここにあります。これは神の前に清く汚れのない信心を示し、重荷が軽くなるように互いに重荷を追い合うことをする天から与えられた機会なのです。なぜなら私たちは皆友情のぬくもりを感じる必要があり、確固とした信仰を表明する言葉を耳にする必要があるからです。しかしこれを大胆でより神聖な新たな方法で互いを見守るようにという招きとして見ない限り、名前が新しくなり柔軟な措置が新たに設けられ報告の数が減るという変更は、私たちの奉仕に微塵の違いももたらさないことでしょう。愛の立法をより広く実践して生活できるように霊的な視点を高めると、そのような愛を持って長年奉仕してきた人々を賛美するようになります。兄弟姉妹と共にいて彼らを強めるという主の戒めをさらに多くの人が理解できるように、そのような献身的な奉仕の最近の例を挙げたいと思います。今年の1月14日、日曜日の午後5時過ぎのことでした。ブレット・ハンブリンとクリスティンはアリゾナ州テンピの自宅で話をしていました。ブレットはビショップリックでの1日の奉仕が終わり、クリスティンは5人の子供の目まぐるしい世話が一段落したところでした。すると突然クリスティンが意識を失ったのです。去年乳がんから無事に生還したはずでした。通報を受けて到着した救急隊員が必死で救命措置を施します。ブレットは恋願うようにして祈った後、2本の電話を入れました。一本は母に子供の面倒を見てくれるよう頼む電話でした。そしてもう一本はホームティーチャーのエドウィン・ポッターへの電話でした。エドウィンとの電話のやり取りの全貌はこのようでした。発信者を見て誰か分かったエドウィンは言いました。いや、ブレットどうしたんだい。ブレットは叫ぶような声で答えました。すぐに来てくれ。何分もしないうちに親権者たちがブレットのもとに駆けつけ、子供たちの世話をし、彼の妻を乗せた救急車の後をブレットを乗せて車を走らせていました。そうしてクリスティンが目を閉じてから40分と経たないうちに医師がその死亡を宣告したのでした。ブレットがすすり泣くと、エドウィンは長い長い間ブレットを抱きしめ共に泣きました。そして嘆き悲しむ家族のもとにブレットを残し、エドウィンはビショップの家に車を走らせ事の次第を伝えました。ビショップは直ちに病院に駆けつけ、エドウィンはハンブリン家に行きました。そこでエドウィンは同じく駆けつけていた妻のシャーロと共に、母親を亡くしたばかりの12歳から3歳までのハンブリン家の5人の子供たちと一緒に遊び、夕食を食べ、即興で音楽の発表会をし寝かしつけました。 ブレットは後に私にこう言ってくれました。驚くべきことは、電話したらエドウィンが来てくれたことではないんです。緊急時に喜んで助けてくれる人はいつでもいます。そうではなく、この話の驚くべきところは、彼のことが頭に浮かんだことです。他にも人はたくさんいます。クリスティンには5キロ圏内に暮らす兄弟が2人います。素晴らしいビショップもいます。でもエドウィンとは、何かあったら本能的に電話したくなるような関係があったのです。教会では愛し、奉仕し、私たちが神に近づけるよう助けてくれるような関係を兄弟姉妹との間に築いていくという、第二の戒めをよりよく実践する方法が確立されています。この経験についてエドウィンはこう語っています。ホーランド長老、全く皮肉なことに、ブレットが我が家のホームティーチャーであった期間の方が、私が彼のホームティーチャーだった期間よりも長いのです。その間ブレットは割り当てとしてではなく、友人として訪問してくれました。素晴らしい模範で、自ら進んで仕える真剣者としての究極の姿でした。妻も息子たちも私も、彼のことを月末にメッセージを伝えに来るだけ義務付けられた人とは見ておらず、通りを歩いてそこの角を曲がったところに住む友人であり、自分たちを祝福するためには何でもしてくれる人と思っていました。ブレットからの借りをほんの少しでも返せて嬉しく思います。兄弟姉妹の皆さん、私は皆さんと共に、すべてのブロックティーチャー、ワードティーチャー、ホームティーチャーと訪問教師を褒めたたえます。彼らは歴史を通じてこの世に愛し奉仕してきた人々です。今日私たちが願うのは、すべての男女、そして年上の若い男性女性が、ただキリストの純粋な愛のゆえに、心から互いを思いやるという決意をさらに深めて、この総大会を後にすることです。自分の限界や力不足を感じている中にあっても、主と肩を並べて主の園で働き、神のすべての尊い子供たちの祈りに応え、彼らに慰めを与え、その涙を拭い、弱っている膝を強めるという、神の非常に過酷な働きを助けるという断固とした覚悟で奉仕を行うことができますように。それを行うなら、私たちは全ての人がなるべきキリストの憐れみ深い弟子へと一歩近づくのです。この復活祭の朝に、主が私たちを愛されたように、私たちも愛し合うことができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
神から絶えず啓示を受けられる時代に生きることは素晴らしい祝福です。予言されていたこの時代の出来事を通して訪れる万物更新を待ち望み、それを受け入れるときに救い主の再臨に備えることができます。愛を持って互いに仕える、すなわちミニスタリングすることを通して、主のようになろうと努めること以上に良い備えの方法はありません。イエスは弟子たちにこう教えられました。私を愛するならば私に仕えるべきである。人々への奉仕は自分が弟子であり、また神とイエス・キリストへの感謝と愛を示すものです。隣人への奉仕として見なされるために立派なことをしなければと時に考えますが、ささやかな奉仕の行いこそ人々だけでなく自分にも大きな影響をもたらします。救い主は何をされたでしょうか。 この復活祭の日曜に祝う食材と復活の賜物を通して、これまでに地上に生を受けた人々、これから生を受けるすべての人々に対して、このお方以上に影響を及ぼしてきた人は存在しません。主は微笑みかけ、共に話し、歩み、耳を傾け、時間を割き、励まし、教え、食蜜を与え許されました。家族や友人、隣人、見知らぬ人にも同様に仕え、福音の豊かな祝福を受け入るよう人々を招かれました。そういったささやかな奉仕と愛の行いは、ミニスタリングを行う際の手本となります。ミニスタリングに取り組む上で、主の代理人としてこう自問してください。福音の光を分かち合うにはどうすればよいだろうか。御霊は何を行うように促しているだろうか。ミニスタリングを行う方法は実に様々です。いくつか紹介します。祈りを持って割り当てについて評議する長老定員会と婦女協会会長会はミニスタリングをしています。ミニスタリングブラザー、ミニスタリングシスターに割り当てをする際、指導者は単に紙を配るのではなく、個人や家族について直に評議することができます。一緒に散歩やゲームナイトに行ったり、その人に奉仕をしたり、一緒に奉仕をすることもできます。訪問や電話、メールでのやり取り、誕生日カードを届けたり、サッカーを応援しに行ったり、聖句や総大会の言葉を分かち合うこともそうです。疑問について話し合い、証しをして、平安をもたらすこと、誰かの生活の一部となったり、心にかけたりすることもそうです。人々の必要について慎重かつ適切に話し合うミニスタリング面接もその一つです。より大きな必要に対処するためのワード評議会もそうです。こういったミニスタリングを通して、ある姉妹は強められました。夫の大学院進学のため遠い場所へ引っ越し、電話も使えず赤ん坊を抱えていた彼女は、転居先で孤独を感じていました。すると、ある婦女協会の姉妹が赤ん坊用の小さな靴を持って自宅を訪れ、親子を車に乗せスーパーに連れて行きました。その姉妹は感謝の思いで、彼女は命綱でしたと言っています。真のミニスタリングの例をもう一つ紹介します。ある年配の姉妹は、長年教会に来ていない姉妹を探すよう割り当てを受けました。その姉妹の家に行ってみると、彼女は暴力と盗難に遭い、食べるものも不十分で、日曜日の集会にふさわしい衣服を持っていませんでした。割り当てを受けていた姉妹は、耳を傾け、自家製の野菜、聖典と友情を届けました。行方知れずだった彼女は教会に戻ってきました。愛され、大切にされていると分かったからです。このような婦女協会の取り組みと再編成された長老定員会が合わさるとき、一致し、驚くべき実を結ぶでしょう。ミニスタリングは組織的な取り組みとなり、会員の家を訪れ、常に教会を見守り、共にいて彼らを強めるという神経の強めを果たし、永遠の命の祝福に備えるために助け合うという婦女協会の目的をも達成します。長老定員会会長会と婦女協会会長会は、ビショップの指示のもとで協力し、個人と家族を見守り、世話をするための最善の方法を求めるときに霊感を受けられるのです。例を紹介しましょう。ある母親が癌と診断されました。治療が始まると、婦女協会の姉妹たちは動き始め、食事や通院時の送迎などを支援する最善の方法を計画したのです。彼女たちは定期的に訪問し、楽しい時間を届けました。メルキゼデク神経の定員会も速やかに動きました。病気の姉妹の世話をするため、寝室とトイレのリフォームを手掛けました。若い男性も協力しました。若い女性も姉妹の犬を散歩できるよう喜んで調整しました。時が経っても、このワードは必要に応じて修正を加え、奉仕を続けました。それは明らかに愛の働きでした。会員が自らを捧げ、一致してそれぞれの方法で思いやりを示し、病気に苦しむ姉妹とその家族の一人一人に祝福をもたらしたのです。 その姉妹は闘病の末に亡くなり埋葬されました。ワードは自分たちの働きに満足し助けの手を緩めたでしょうか。いいえ、若い女性は続けて毎日犬の散歩をし、親権定員会は父親と家族に仕え、婦女協会は愛の手を差し伸べ、家族を力づけ必要を満たし続けました。兄弟姉妹、これがミニスタリング、すなわち救い主のように愛するということです。霊感あふれる発表のもたらすもう一つの祝福は、14歳から18歳の若い女性に婦女協会の姉妹の同僚として、また同年齢の若い男性にメルキゼテク親権者の同僚としてミニスタリングを行う機会があることです。青少年は成人たちと仕えるとき、特別な賜物を分かち合い霊的に成長できます。青少年とミニスタリングを行うことにより携わる会員が増え、婦女協会と長老展開は多くの人に手を差し伸べられるようになります。私の知る素晴らしい若い女性たちについて考えると、一緒に使えるまたはミニスタリングを受ける姉妹たちが、若い女性の熱意や才能、霊的な感受性から祝福を受けられること、そして若い女性が婦女協会の姉妹たちから助言や教え、力を受けられることに私は喜びを感じます。神の王国の建設に携わるこの機会は大きな益となり、若い女性は教会や社会の指導者として、また家族に貢献するパートナーとしての役割を果たす上で備えられるでしょう。オスカソン姉妹が昨日述べたように、若い女性は役に立ちたいと願っています。自分たちが救いの技において必要な存在だと知る必要があります。実際若い女性はすでにミニスタリングを行っています。ある家族は知人のいない場所に引っ越ししました。1週間も経たないうちに新しいワードの少女がクッキーを持って玄関に現れました。少女の母親は使いたいという娘の望みを支援するため運転手を買って出ました。またある別の母親は、16歳の娘がいつもの時間に帰宅しないので心配していました。娘が家に着くと母親は苛立ちながらどこにいたのかと問い詰めました。娘は夫を亡くした女性に花を届けたのだと決まり悪そうに言いました。姉妹が寂しそうなのに気づき、訪問するよう促しを感じたのです。母親の同意を得て続けてその姉妹を訪問しました。2人は仲良くなり、その温かい交わりは何年も続きました。大勢の若い女性は人々の必要に気づき、それを満たすために働いています。世話をし分かち合いたいという望みがあり、成人の姉妹とミニスタリングを行うときにそれを適切に活用できます。年齢にかかわらず、最も効果的に使える方法を考える際、この人に何が必要かと考えます。この問いと使いたいという心からの望みがあれば、御霊に導かれ人々を高め強めることができます。これまでささやかな行いにより祝福を受けた人の話をたくさん耳にしてきました。歓迎の気持ちを示すさりげない振る舞いや、心のこもったメール、活動への誘い、困難な状況にあって受けた助けなどです。一人親や新会員、活発でない会員、伴侶を亡くした人、悩める青少年などは、ミニスタリングブラザー、ミニスタリングシスターの助けを必要としています。長老定員会と婦女協会会長会が調整することで適切な割り当てを行うことができます。真のミニスタリングとは、愛を動機として一人一人に対して行われるものです。心からミニスタリングを行うことの重要性と利点は、人の人生を変えられます。心を開き、進んで愛し、励まし、慰めるときに、ミニスタリングの影響力は圧倒的なものとなります。愛を動機とするなら、奇跡が起こり、行方知れずだった兄弟姉妹が福音のすべてを受け入れられるよう助ける方法を見出すでしょう。救い主は行うべき事柄だけでなく、それを行う動機についても模範であられます。 地上における主の障害は目標をもう少し高く持ち、自分の問題を忘れ、人々に手を差し伸べるようにという招きです。兄弟姉妹に仕える機会を心から受け入れるなら、祝福を受けてさらに霊的に洗礼され、神の御心と調和し、一人一人を助けるための主の計画について理解できるようになります。主の祝福を認識し、分かち合いたいと望みがさらに増し、心と声が共に歌うでしょう。兄弟愛して、主に習い行き、光と力を天より受けん。我主に仕えて従い行かん。愛の心で仕えることにより、神への感謝と愛を示すことができますように。それにより救い主が御姿を表されてから100年の間、民が享受した一致の精神を感じられるでしょう。そして民の心の中に宿っていた神の愛のために、全く争いがなかった、妬みや紛争もなく、神の手によって作られた全ての人の中で彼ら以上に幸せな民は確かにありえなかった。これらの変更が神からの霊感を受けたものであることを喜んで証しします。進んでこれらの変更を受け入れるなら、再臨の時に向けてさらによく備えることができるでしょう。私たちはシオンの民のようになり、手を差し伸べた人々と共に喜びを感じることでしょう。私たちがそれを実行できますように、イエス・キリストの御名により心からへり下り祈ります。アーメン。
聖歌隊と全員で立ってイスラエルの救い主を歌います。歌の後、十二使徒典委員会のディーター・F・ウークトドルフ長老からお話を聞きます。続いて管理ビショップのジラルド・コセイビショップがお話しします。その後、十二使徒典委員会のクエンティン・エル・クック長老がお話しします。クック長老のお話の後、聖歌隊が共に愛し合えを歌います。
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
イスラエルの救い主、まさに私たちの唯一の喜びです。愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、この素晴らしい総大会の週末を皆さんと共に過ごせることに感謝します。アリエットと私はゴング長老とソアレス長老および今大会で重要な新しい召しを受けた多くの方々を歓迎できることを皆さんと共に喜んでいます。大切な友人であるトーマス・S・モンソン大館長が忍ばれますが、私は預言者であるラッセル・M・ネルソン大館長とその高潔な顧問を愛し支持し支えます。また再び愛する十二使徒定員会の兄弟たちと共により密接に働けることを感謝し光栄に思います。何にも増して末日聖徒イエス・キリスト教会の会員であることについて深くへりくだり喜びに満たされています。多くの男性や女性、そして子どもたちがそれぞれの役割や召しに応じて進んで自分の立っている場所で持ち上げ、心から神と腹からに仕え神の王国を築こうとしています。今日は聖なる日です。私たちは復活祭の日曜日に救い主が死の縄目を断ち墓に勝利された栄えある朝を記念します。最近私はインターネットで歴史の流れを最も大きく変えたのは何の日でしたかという質問を投げかけました。返ってきた答えは驚くような見知らぬものから示唆に富んだ考えを促すものまで様々でした。中には有史以前に小惑星がユカタン半島に落ちた日や1440年にヨハネス・グーテンベルグが印刷機を完成させた日、また言うまでもなく1903年にライト兄弟が人が空を飛べることを証明した日などが含まれていました。皆さんなら同じ質問にどう答えますか？私にとってその答えは明白です。歴史上最も重要な日を見出すには約2000年前の夜に遡る必要があります。その日ゲッセマネの園でイエス・キリストはひざまずいて熱烈な祈りを捧げ、私たちの罪の贖いの代価としてご自身を捧げられたのです。この無限にして偉大な犠牲の最中、神であるイエス・キリストは肉体と霊の双方において比類ない苦しみを味わい、あらゆる毛穴から血を流されました。その完全な愛のゆえに私たちが全てを受けられるように全てをお与えになったのです。主の超人的な犠牲は理解の域を超えており、ただあらゆる心と思いを尽くして感じるしかありませんが、全人類が主の聖なる賜物に対して感謝すべきことを思い起こさせてくれます。その晩遅くにイエスは宗教や政治的な権威ある人々の前に連れて行かれ、あざけられ打たれ不名誉な死罪の判決を受けました。主は苦悩のうちに十字架につけられ、ついには全てが終わったと言われました。生き絶えた主の体は借り物の墓に置かれました。そして3日目の朝、全能の神の御子であるイエス・キリストは輝きと光、威厳に満ちた栄えある復活したお方として墓から見姿を現されたのです。確かに人類の歴史を通じて国家や人々の行く末に深遠な影響をもたらす出来事は数多くありました。しかしそれらをすべて合わせたとしても、最初の復活祭の朝に起こった出来事の重要性には比べようもありません。無限の犠牲とイエス・キリストの復活が歴史上最も重要なのはなぜでしょう。世界大戦、大災害、人々の生活を変える科学的発見よりも大いなる影響を及ぼすのは なぜなのでしょうか。その答えは誰もが直面する2つの大きな乗り越えられない困難の中にあります。第一に、人は皆死にます。どれほど若く美しく健康で気を使っていても、皆さんの体はいつの日か息絶えます。友人や家族は嘆き悲しむでしょう。それでも彼らはあなたを引き戻すことができません。しかしイエス・キリストのおかげで皆さんの死は一時的なものとなるのです。皆さんの霊はいつか皆さんの肉体と再び一つになります。この復活した肉体が死ぬことはなく、皆さんは痛みや肉体の苦しみから解放されて永遠に生きるのです。イエス・キリストがご自分の命を捨て再び取り戻されたおかげでこのことが起きるのです。イエスはご自分を信じるすべての人のためにこれをなされました。ご自分を信じないすべての人のためにこれをなされました。ご自分の名をあざけり、罵り、呪う人々のためにさえこれをなされたのです。第二に、私たちは皆罪を犯します。罪があると永遠に神から引き離されます。なぜなら清くない者は決して父の王国に入ることができないからです。その結果、シミのない子羊であられるイエス・キリストが私たちの罪の代価としてご自分の命を捧げられるまでは、すべての男性、女性、子供が主の御前から追い出されていました。正義に対する負債のないイエスだけが、すべての人の負債を支払い、正義の要求を満たすことがおできになったのです。皆さんや私もそのうちの一人です。イエス・キリストは私たちの罪の代価を支払ってくださいました。すべてです。歴史上最も重要なその日に、キリストイエスは死の門を開き、私たちが永遠の命という聖なる場所に入るのを妨げていた障害を取り除いてくださいました。私たちの主救い主のおかげで、皆さんも私も最も尊い賜物を与えられています。過去にどんなことがあろうと、私たちは悔い改めることができ、天の御父の忠実な子供たちに囲まれながら、日の栄の光と栄光へと続く道を歩むことができるのです。これが復活祭の日曜日を祝う理由です。命を祝うのです。イエス・キリストのおかげで、私たちは死の悲しみから立ち上がり、愛する人を腕に抱きしめ、圧倒されるような喜びとあふれる感謝に涙を流します。イエス・キリストのおかげで永遠に生きる者として、よよ限りなく存在するのです。イエス・キリストのおかげで、私たちの罪は消されるだけでなく忘れ去られます。私たちは清められ高く上げられます。聖なるものとなるのです。愛する救い主のおかげで、私たちは湧き上がる永遠の命に至る水を永遠に飲むことができます。永遠の王の住まいにおいて、想像を超える栄光と完全な幸福に包まれながら永遠に住むことができるのです。これらすべての事柄にかかわらず、今日の世の中にあって、イエス・キリストが与えてくださった尊い賜物に気づいていない、あるいは信じない人は大勢います。イエス・キリストについて耳にしたことがあり、歴史上の人物としては知っているかもしれませんが、主の真実の姿は見えていません。これについて考えるとき、救い主が亡くなられるほんの数時間前に、ローマのユダヤ総督であったピラトの前に立っておられたことを思い出します。 ピラトは限られたこの世的な見方でイエスを見ていました。ピラトにはなすべき仕事がありました。ローマのために税を徴収することと平和に統治することの2つが主な務めです。ユダヤのサンヒドリンがこの2つを妨げているとして彼の前にある男を連れてきました。囚人を喚問した後ピラトはこう言いました。私にはこの人に何の罪も見出せない。しかしイエスを訴えた者たちをなだめる必要を感じたピラトは追越しの際に一人の囚人を許すという地域のしきたりを用いることにしました。人々は悪名高き強盗であり殺人者であるバラバではなくイエスを釈放させるべきではなかったでしょうか。しかし騒ぎ立てる暴徒はバラバを釈放しイエスを十字架につけるようピラトに要求しました。なぜなのかピラトは尋ねました。あの人は一体どんな悪事をしたのか。ところが民衆は一層激しく叫んで言いました。十字架につけよう。最終的にボートを満足させようとしたピラトはイエスを鞭で打つように命じました。彼らはイエスを鞭で打ち血にまみれた傷だらけの状態にした上であざけり茨の冠をかぶらせ紫の上着を着せました。ピラトはこれによって血を求める群衆が満足しイエスを哀れに思うだろうと考えたかもしれません。ピラトはこう述べました。見よ、私はこの人をあなた方の前に引き出すが、それはこの人に何の罪も見出せないことをあなた方に知ってもらうためである。見よ、この人だ。神の御子は実際にエルサレムの民衆の前にお立ちになりました。彼らはイエスを目にしましたが、真の意味では見ていませんでした。見る目を持っていなかったのです。抽象的な意味で私たちもこのお方を見るように招かれています。世においてこのお方に対する意見は様々です。古代と現代の預言者はこのお方が神の御子であることを証ししています。大切なのは私たち一人一人が自分自身で知ることです。皆さんはイエス・キリストの生涯と共同の技について思い巡らすとき何が見えますか。真にこのお方を見る方法を見出す人は人生の最も大きな喜びに通じる道、最もつらい苦しみに対する慰めをも見出すことでしょう。悲しみに取り巻かれるときこのお方を見てください。迷い忘れ去られたと感じるときこのお方を見てください。見捨てられ傷つけられ打ちひしがれ絶望し疑いの心を持つときこのお方を見てください。主は皆さんを慰めてくださいます。主は皆さんを癒し皆さんの旅路に意味を与えてくださいます。主は豊かに御霊を注ぎ大きな喜びで皆さんの心を満たしてくださいます。主は弱った者には力を与え勢いのない者には強さを増し加えてくださるのです。真にこの方を見るとき私たちは主に学び主に沿った生活を送ろうとします。悔い改め性質を改善し日々一歩ずつ主に近づこうと努力します。主を信頼します。主の戒めを守り神聖な制約に従って生活することによって主に愛を示します。言い換えれば私たちは主の弟子となるのです。主の精錬する光は私たちの魂を完全に満たします。主の恵みは私たちを高めてくれます。私たちの重荷は軽くなり平安は深められます。 真にこのお方を見るなら祝福された将来が約束されています。この世の旅路の曲がりくねった道や凸凹道を歩む中で勇気づけられ高められるという約束を私たちは受けているのです。人生を振り返るとき御心にかなって点と点がつながっていることに気づくでしょう。皆さんが主の犠牲を受け入れ主の弟子となりついには地上での旅の最後を迎えるときこの世で皆さんが耐え忍んだ悲しみはどうなるでしょう。すべてなくなるのです。皆さんが経験した落胆裏切り迫害はどうでしょう。なくなります。抱いてきた苦しみ心痛自責の念恥苦悩はどうでしょう。なくなります。忘れ去られるのです。何の不思議があるでしょう。私たちはキリストのことを話しキリストのことを喜びキリストのことを説教しキリストのことを予言しどこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせるのです。真にこのお方を見るために心のすべてをかけて努力をするのに何の差し支えがあるでしょう。愛する兄弟姉妹の皆さん、人類史上最も重要な日は神の御子であるイエス・キリストが神のすべての子供たちのために死と罪に打ち勝たれた日です。皆さんと私の人生で最も重要な日はこのお方を見ることを学んだ日であり主の真実の姿を目にする日であり心と思いのすべてを込めて主の贖いの力を受ける日であり熱意と強さを新たにして主に従うと決意する日です。そのような日が生涯を通して何度も何度も訪れますように。私たちがこのお方を見るならこの地上と来るべき世での永遠の生涯にあって意味や喜び平安を見出すという証と祝福を残します。イエス・キリストの聖なる御名によりアーメン。
壮大なフランスパリ神殿の建設準備中に私は決して忘れることのできない経験をしました。2010年に神殿用地が見つかった時市長は教会についてさらに知るために私たちとの面会を求めてきました。この面会は建築許可を得る上で重要なステップでした。私たちは慎重にプレゼンテーションを準備しその中に末日聖徒の神殿の印象的な写真を数点入れました。私が心から願っていたのは神殿の建築面の美しさに市長が納得し教会のプロジェクトを支持してくれることでした。驚いたことに市長はプレゼンテーションを検討するよりも私たちの教会がどのようなものであるかを知るために市長と彼のチームによる独自の調査をしたいと言います。翌月私たちは再び呼ばれ偶然にも宗教史の教授を務めていた市会議員から報告を聞きました。彼女は言いました。何にも増して私たちは皆さんの教会の会員がどんな方たちなのか知りたいと思いました。まず皆さんの教会の聖餐会に出席し礼拝堂の後ろに座って集まった方たちの様子と行動を慎重に観察しました。それから皆さんの隣人つまりステークセンターの周囲に住んでいる方たちに会ってモルモンがどのような人々なのかを尋ねました。それで結論はどうでしたか。私が少し不安げに尋ねると彼女は答えました。分かったことは末日聖徒イエス・キリスト教会は私たちの知り得る他のどの教会よりもイエス・キリストの最初の教会に近いものだということです。私は反対の声を上げそうになりました。それは完全に正確ではありません。最も近い教会ではなくイエス・キリストの教会すなわち同一の教会 真の教会なのです。それでも自分を抑え、代わりに心の中で感謝の祈りを捧げました。それから市長はこの調査結果に基づき、彼らの地域社会に神殿を建設することに対して市長と彼のチームは一切異議を唱えないと告げました。今日あの驚くべき経験について考えると、私は市長の知恵と識別の力に感謝の思いが湧いてきます。私たちの教会を理解するための鍵は、建物の外観やよく確立された組織について調べることではなく、イエス・キリストの模範に従おうと日々努力している何百万という忠実な会員について知ることであると市長は分かっていたのです。教会の定義はモルモン書の次の言葉に基づくと言っても良いでしょう。そして彼ら、主の弟子たち、イエスの名によってバプテスマを受けた人々はキリストの教会と呼ばれた。言い換えれば、教会では人が全てなのです。主の弟子たち、すなわち主を愛し主に従い、制約により主の名を受けた皆さんこそが全てなのです。ラッセル・ M ・ネルソン大官庁はかつて教会を素敵な自動車に例えました。誰でも自分の車がきれいで輝いているのを好むものです。しかし車の目的は魅力的な機械として人目を引くことではなく、乗っている人を運ぶことなのです。同様に私たち教会員は、清潔で手入れの行き届いた美しい礼拝の場があることに感謝するとともに、十分に機能するプログラムがあることを喜んでいます。しかしそれらは支援を目的とする仕組みに過ぎません。私たちの唯一の目的は、キリストのもとに来るよう神のすべての息子娘を招き、聖約の道を歩めるように彼らを導くことです。それ以上に大切なものはありません。私たちの働きは、人と聖約こそがすべてなのです。回復された教会に啓示によって与えられた名称に、個々の福音の聖約の中で最も大切な2つの要素が含まれているのは素晴らしいことだと思いませんか。第一に、イエス・キリストの御名です。主がその頭であられ、主の神聖な食材と聖約が救いと生栄に至る唯一の道なのです。第二に、私たちを表す名前、聖徒です。言い換えれば、主の証人、主の弟子ということです。フランスでステーク会長を務めていた時、私は人に焦点を当てることの大切さを学びました。召されたばかりの頃、ステークのためにかなり意欲的な目標をいくつか考えました。新しいワードの創設や新たな集会所の建設、地域に神殿を建設することまで含まれていました。6年後に解任された際、目標はどれも達成されていませんでした。完全な失敗だと感じることもできましたが、その6年の間に私の目標は全く違ったものになっていたのです。解任される日に壇上に座った時、私は深い感謝と達成感に圧倒される思いでした。出席した数百人の会員の顔を見渡すと、彼ら一人一人に関わる霊的な経験を思い起こすことができました。そこにはバプテスマの水に入った兄弟姉妹、神殿の神聖な儀式を受けるための最初の推薦状に私がサインした方たち、専任宣教師として私が任命あるいは解任した若人や夫婦がいました。また人生の試練や逆境の最中に私が手を差し伸べた多くの人々がいました。その一人一人に深い巨大愛を感じました。彼らに仕えるときに純粋な喜びを味わい、彼らが救い主への忠誠と信仰を増し加えていくのを嬉しく思いました。M. ラッセル・バラード会長はこう教えています。教会の責任の最も重要なことは、報告するための統計やミーティングではなく、救い主がなさったように一人一人を教え導くことです。一人一人が高められ、力づけられ、最終的に変わることができたかどうかということです。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちは福音に活発でしょうか、それとも教会において忙しいだけでしょうか。 鍵となるのは、すべてにおいて救い主の模範に従うことです。そうするならば、割り当ての達成やプログラムの実施よりも、個人の救いに自然に焦点を当てるようになるでしょう。もし救い主が次の日曜日に皆さんのワードや支部を訪問されたらどうなるか考えたことがありますか？主は何をされるでしょうか？比較教材が十分であるかどうか、あるいは教室の椅子がきちんと並んでいるかどうか心配されるでしょうか？それともご自分が愛し教え祝福できる人に目を向けられるでしょうか？おそらく主は歓迎すべき新会員や友人、慰めを必要とする病気の兄弟姉妹、励ましやが必要な揺れ動く和行動を乱されることでしょう。イエスはどのクラスを訪問されるでしょうか？最初に初等教会の子どもたちを訪れたとしても驚くには当たりません。主は膝をかがめ、目と目を合わせて語られることでしょう。子どもたちに愛を示し、物語を話し、子どもたちの絵を褒め、天の御父について明かしされるでしょう。主の振る舞いはシンプルかつ心からのものであり、見せかけはありません。私たちも同じようにできるでしょうか？私は皆さんに約束します。主が望まれることを行おうと努めるなら、自分が手を差し伸べ祝福できる人を見つけることが何よりも大切になるでしょう。教会では個人を教え、彼らの心に触れることに的を絞るでしょう。皆さんの関心は、完全な活動を計画するよりも霊的な経験を育むことに、また自分が達成した訪問件数を数えるよりも同胞である会員を助けることに向かうでしょう。自分ではなく、私たちが兄弟姉妹と呼ぶ人々を大切にするのです。私たちは教会に行くことについて話すことがあります。しかし教会や建物や特定の場所以上のものです。世界の最も辺境な地にある最も粗末な建物でも、ソルトレークシティの教会本部と同じように教会は実在し活動しています。主ご自身はこう語られました。2人または3人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。私たちは職場や学校、休暇のためにどこへ行こうとも、また家庭においては特に教会を携えています。私たちの存在そのものと影響力が、どこであれ自分のいるところを聖なる場にしてくれるのです。私はある教会員ではない友人との会話を覚えています。彼は教会のふさわしい男性が誰でも親権を受けられることを知って驚き、こう尋ねました。それで君のワードには何人の親権者がいるんだい？私は30人から40人かなと答えました。彼は困惑した表情で続けました。僕の通っている教会では司祭が一人だけだよ。なぜ教会日曜の朝にそれほど多くの司祭が必要なのかな？彼の質問に興味を持った私は霊感を受けてこう答えました。君の言う通り、日曜日の教会にはそれほど多くの親権者が必要だとは思わないよ。でもそれぞれの家庭には親権者が確かに必要なんだ。家庭に親権者がいない場合、他の親権者がその家族を見守り助けるために召されるんだよ。私たちの教会は日曜日だけの教会ではありません。私たちの礼拝はどこで何をしようと1週間毎日続きます。とりわけ家庭は信仰を実践する最も重要な聖所です。祈り祝福し、神の御言葉を研究し教え、純粋な愛を持って奉仕するのはほとんどの場合家庭においてなのです。私は自分の経験から明かします。家庭は公の礼拝場所と同じように、時にはそれ以上に御霊が豊かに宿りうる神聖な場所です。この教会はイエス・キリストの教会であることを明かします。その強さと活力の源は、数百万に及ぶ主の弟子たちの日々の行動にあります。彼らは人々に仕えることにより主の最高の模範に従おうと日々努力しているのです。キリストは生きており、この教会を導いておられます。ラッセル・ M ・ネルソン大官庁は、この時代に私たちを教え導くために主が選ばれた預言者です。これらのことをイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
エライザ・アル・スノーは自身も出席したカートランド神殿の奉献式についてこう語っています。あの奉献式については語ることができるかもしれませんが、人間の言葉ではあの忘れられない日に起きた天の現れを描写することはできません。ある人々に天使たちが現れ、出席していたすべての人が神の臨在を実感し、それぞれの心が言いようのない栄光に満ちた喜びで満たされました。カートランド神殿でもたらされた天の現れは、回復されたイエス・キリストの教会が存在する目的の土台となりました。すなわち天の御父の子供たちに救いと生涯をもたらすことです。私たちが神にお会いする用意をするとき、カートランド神殿で回復された神聖な鍵について振り返ることで、自分が神からどのような責任を委ねられているかを知ることができます。預言者ジョセフ・スミスは奉献の祈りの中でへりくだり、主にこう嘆願しています。あなたが私たちに建てるようにお命じになったこの宮を受け入れてくださいますように。その1週間後の復活祭の日曜日、主は壮大な次元の中に現れ、神殿を受け入れてくださいました。これは1836年4月3日の出来事であり、今日の復活祭の日曜日からほぼ182年前にあたります。その日は同時に杉越の時期でもありました。復活祭と杉越が重なるという実に珍しい時だったのです。次元が閉じると、古代の3人の預言者、すなわちモーセ、エライアス、エリアが現れ、鍵を託しました。これらの鍵はこの神権時代に回復された主の教会の目的を成就する上で不可欠のものでした。その目的については簡潔ながらも雄弁に、イスラエルを集合させ、家族として結び固め、世の人々を主の再臨に備えさせることであると断言されています。エリアとモーセの双方が現れたのは、時の終わりにモーセとエリアが共に訪れるというユダヤ教の教えに類似しています。私たちの教義では、この現れによって時満ちる神権時代である終わりの時のために最後に与えられることになっていた鍵が回復され、それによって基盤となる回復が成し遂げられたのです。カートランド神殿は場所の面でも規模の面でもどちらかといえば人目を引くほどのものではありませんでした。しかし人類にとって実に大きな意味があったことを考えると、この神殿は永遠にわたる影響力をもたらすものでした。古代の預言者たちはイエス・キリストの福音の永遠にわたる救いの儀式を可能なものとするために神権の鍵を回復しました。これによって忠実な会員たちに大いなる喜びがもたらされたのです。これらの鍵によって神から託された責任を果たすために、高いところから力が授けられ、当時も今もそれが教会の第一の目的となっています。あの素晴らしい復活祭の日、カートランド神殿において3つの鍵が回復されました。第一にモーセが現れ、地の四方からのイスラエルの集合の鍵を託しました。これは伝道活動を指します。第二にエライアスが現れ、アブラハムの福音の時代の鍵を託しました。これにはアブラハムの契約の回復も含まれています。ラッセル・M・ネルソン大官庁は、契約の鍵の目的は会員を神の王国に備えさせることにあると教え、こう述べました。私たちは自分が何者であり、神から何を期待されているかを知っています。第3にエリアが現れ、この神権時代における結び固めの力の鍵を授けました。これは家族歴史活動、また聖者と死者の救いをもたらす神殿の儀式のことです。大官庁会と十二使徒定員会の指示のもと、教会本部には3つの管理評議会が存在し、カートランド神殿で回復された鍵に基づいて、神から託された3つの分野の責任を監督しています。この3つは宣教師管理評議会、神権家族管理評議会、そして神殿家族歴史管理評議会です。私たちの現状、神から託された責任を果たす。第一にモーセの託したイスラエルの集合の鍵の回復について申し上げれば、現在およそ7万人の宣教師が世界中に出ていき、選民を集めるために主の福音を述べ伝えています。これはニーファイが異邦人の中にもイスラエルの家にも予見した大いなる驚くべき技の成就の始まりです。ニーファイは私たちの時代を宣言し、 神の生徒たちは地の全面に広がるが、その数は悪事のために少ないと言っています。しかしその生徒たちが義と神の力とを持って大いなる栄光のうちに武装している様子を目にしています。回復された教会の短い歴史を振り返ると、宣教師の働きは最も目を見張るものだったことが分かります。私たちはニーファイの次元が成就する様を目の当たりにしています。人数は比較的少ないかもしれませんが、私たちはこれからも努力を続け、救い主のメッセージに応える人々を探し続けるのです。第二にエライアスが現れ、アブラハムの福音の神権時代を委ね、私たちと子孫によって後の時代のすべてのものが祝福を受けるであろうと宣言しました。この大会においても生徒を整えて神の王国に備えさせるという技を推し進めるために重要な導きが与えられました。長老と大祭司の定員会に関する神権部会での発表は、神権の真の力と権能を解き放つことでしょう。ホームティーチングと家庭訪問は今大会で雄弁に説かれたように、今後ミニスタリングとなります。これは祭り生徒に神に会う用意をさせるものとなるでしょう。第3にエリアはこの神権自体の結び固めの鍵を託しました。この時代に生を受けている私たちにとって、神殿の数と家族歴史活動の勢いは驚くべきほどに増しています。主の来臨の時に全地はことごとく荒廃するという状態を避けるべく、救い主の再臨の時までこの速度を維持し進めていきます。家族歴史活動は天の恵みである科学技術のおかげで、ここ数年劇的に推し進められてきました。ジェーンおばさんか誰か熱心な親戚がやってくれるだろうと思い込み、神から託されたこの責任に無頓着でいることは賢明とは言えません。ここでジョセフ・フィールディング・スミス大官庁の率直な言葉を紹介しましょう。この大いなる務めを免除される人は誰もいません。使徒であろうと、限りなく謙遜な長老あるいは姉妹であろうと、この義務を果たすよう求められています。場所や名声、教会における奉仕の期間に関わらず、死者の救いを無視してよいということはならないのです。今や私たちは世界中に神殿を有し、神殿から遠く離れているために支援を必要としている人々を助ける目的で参入支援基金を設けています。個人として私たちは伝道活動、神殿家族歴史活動、そして神とお会いする用意という各分野において自分の努力の度合いを評価する必要があります。義に関して言えば、この世の生涯は神にお会いする用意をする時期です。モルモン書には、個人や民が神の戒めを守らなくなった時に生じる痛ましい結果の事例が数多く書かれています。私が生きてきた間にも、世俗の問題や関心事は取るに足りない些細なものを求めることから、重大な不道徳行為まで一つの極端から別の極端へと揺れ動いてきました。合意を伴わない不道徳な行為が公にされ非難を浴びていますが、それはそれで望ましいことです。そうした合意を伴わない不道徳な行為は神の律法と社会の規範に反しています。しかしながら、神の計画を理解している人々は合意に基づく不道徳な行為にも反対する必要があります。それは罪でもあるからです。世界に向けた家族の宣言では次のように警告しています。定説の律法を犯す人々、伴侶や子供、あるいはその他の人々を虐待する人々は、いつの日か神の御前に立って報告することになります。周囲を見回してみると、どこを見ても邪悪と依存症で荒れ荒んでいます。個人として救い主の最後の裁きに本当に関心を持つのなら、私たちは悔い改めを求める必要があります。多くの人々がもはや神に報告する義務を感じなくなったり、導きを求めて聖文や預言者に心を向けなくなっている状態を私は懸念しています。もし私たちが一つの社会として罪の結果について深く考えるようになれば、ポルノグラフィーや女性を物扱いすることに対する大規模な公の反対運動が起こることでしょう。モルモン書においてアルマが息子のコリアントンに言ったように、悪事は決して幸福を生じたことがないのです。一致に関して言えば、救い主はもしあなた方が一つでなければ、あなた方は私のものではないと言われました。私たちは争いの心は悪魔から来るものであることを知っています。現在では聖典で言われている一致の原則が大きく損なわれ、多くの人々が個別主義を重んじるようになっています。 多くの場合、地位や性別、人種、収入が基準となるものです。多くの国々では、どのような生活を送るかについて人々は大いに分裂しています。権力闘争、特権と抑圧、そして人々を分断する諸問題を強調することが、教育の大きなテーマとなってきました。主の教会では、私たちが従いを教える唯一の文化はイエス・キリストの福音の文化です。私たちが求める一致というのは、救い主やその教えと一つになることです。教会の第一の目的に目を向けると、それは全て主の前に平等であること、またイエス・キリストの福音の文化に従うことが土台となっています。伝道活動に関して言えば、バプテスマを受けるための重大な資格とは、神の前にへりくだり打ち砕かれた心と悔いる霊とを持って進み出ることです。教育、収入、人種、あるいは国籍といった面が考慮されることはありません。それに加えて、宣教師たちは召された場所で謙遜に奉仕します。宣教師たちは地位や将来の職業に向けた準備など、世俗の基準に基づいて奉仕をしようなどとはいささかも考えていません。ただ心と精力と思いと力を尽くして割り当てられた場で使えるのです。宣教師は同僚を選ぶこともしません。キリストのような特質を伸ばそうと熱心に努めますが、これはイエス・キリストの文化の真髄でもあります。聖典では私たちの最も大切な関係について次のように教えています。救い主は第一の戒めは、主なるあなたの神を愛することであり、第二の戒めは、自分を愛するようにあなたの隣人を愛することであると教えられました。救い主は後にあらゆる人々が自分の隣人であることを明らかにされました。モルモン書は、何々人、何々族、何々層といったものが存在してはならないことを明確に教えています。私たちは一つとなり平等でなければならないのです。神聖な儀式や神から託された責任は、この前提の上に成り立っています。神殿における皆さん自身の経験が、私の経験と似たようなものであることを願っています。私がサンフランシスコで日常の世界を離れ、オークランド神殿に到着すると、愛と平安からもたらされる圧倒的な感情を経験しました。それは自分が神やその目的に近づいているという実感から生まれるものでした。私の一番の目的は救いの儀式を受けることでしたが、そうした麗しい感情をもたらす大きな源は、神殿の中に広がる平等と一致の精神だったのです。人は皆白い衣を身にまとっています。そこには収入や階級、学歴の差は微塵もありません。私たちは皆神の前にへりくだる兄弟姉妹なのです。神聖な結び固めの部屋では、永遠の結婚の儀式は誰にとっても同じです。私は最も質素な家の出の夫婦も、最も富んだ家の出の夫婦も全く同じ経験をするという点を痛く気に入っています。彼らは同じ型のローブを身にまとい、同じ聖壇に向かい、同じ誓約を交わします。また同じ永遠の真剣の祝福を受けます。こうしたことは、主の聖なる宮として、生徒たちの納めた10分の1によって建てられた美しい神殿の中で行われるのです。義と一致、主の前に平等であることに基づいて神から託された責任を果たすことにより、この世において個人の幸福と平安がもたらされ、来るべき世において永遠の命に預かる備えができます。こうして私たちは神にお会いする用意をするのです。私たちは皆さん一人一人が現在どのような状況に置かれているにもかかわらず、ビショップとよく話し合い、神殿推薦上にふさわしいものとなるよう願っています。神殿に参入する備えをしている教会の数が増加していることに私たちは感謝しています。ここ何年にもわたって神殿推薦状を持つふさわしい聖人の数が著しい増加傾向にあります。ふさわしい青少年のための限定推薦状の発行数も過去2年間劇的に増えています。核となる忠実な教会員がかつてないほど強くなっているのは明らかです。最後に、神から託された教会の使命を管理している教会の年配の指導者たちが神から助けを受けていることを断言します。こうした導きは御霊から、また時には救い主から直接もたらされることもあります。どちらの霊的な導きも与えられるのです。私はこれまでそうした助けを受けてきたことに感謝しています。ところが導きは主の時にかなって、教えに教え、訓戒に訓戒を加えて与えられます。全能の主が私たちに訓練を施そうと思われる時に与えられるのです。教会全体に関する導きがもたらされるのは、主の預言者に対してだけです。私たちは皆この大会を通じて、ラッセル・ M ・ネルソン大官庁預言者として、また松井聖徒イエス・キリスト教会の大官庁として支持する特権に良くしました。十二使徒たちはネルソン会長の頭に手を置き、ダリン・H ・オーク長老が代表してネルソン会長を教会の大官庁として選任し、任命した時に、定員会としても個人としても実に意義深い霊的経験をしました。私はネルソン大官庁が予任されていたのであり、これまでの全生涯において私たちの時代の主の預言者となるべく備えられた方であることを証しします。 イエス・キリストの御名により、アーメン。
大会を閉会するにあたり、大会の準備のために熱心に働いてくださったすべての方々に心から感謝いたします。またお話をされた方々と心を高める音楽を提供してくださった皆さんにも感謝をお伝えします。この部会の最後の話者は私たちの愛する預言者ラッセル・ M ・ネルソン大館長です。お話の後、聖歌隊が神の御業に進みてを歌います。その後、70人のバレーリー・ V ・コードン長老が祈りを捧げ、今大会を閉会します。
愛する兄弟姉妹の皆さん、この歴史的な大会を閉じるにあたり、私も皆さんと共に導きと霊感あふれる力を与えてくださった主に感謝します。美しい音楽に心が高められました。メッセージは私たちを啓発しただけではなく、人生を変えるものでした。聖会において私たちは新しい大館長会を支持しました。2人の素晴らしい男性が十二使徒定員会に召されました。そして8人の新しい中央幹部70人が召されました。私たちが愛称する次の賛美歌が、私たちの新たな決意、課題、そして前進する責任を要約しています。神の御業に進みて、世を終わる時報いを得ん、正義に真理の剣、奮いて立たん、敵恐れず進まん、主は我が 味方なり。悪の言葉を聞かず、主に従いてゆかん。これからの6ヶ月間、ぜひこの大会のメッセージを頻繁に、しかも繰り返し研究してください。家庭の夕べの中で、そして福音を教えるときに、また家族や友人との会話で、さらには教会員でない人との話し合いの中で、これらのメッセージを取り入れる方法を注意深く探してください。この大会で教えられた真理を愛を持って伝えるとき、多くの善良な人たちがそれに応えてくれるでしょう。皆さんがこの2日間で感じたことを心に留め、深く考えるならば、従おうとする望みが強められるでしょう。今大会はミニスタリングという新しい時代の始まりを特徴づけるものとなりました。主は私たちが互いに思いを寄せる方法について重要な変更を示されました。姉妹たちと兄弟たちは老若を問わず、新しいさらに神聖な方法で互いに奉仕するようになります。長老展開は強められて、世界中の男女子どもたちの生活をさらに祝福するようになるでしょう。婦女教会の姉妹たちはその独特で愛に満ちた方法で奉仕を続け、適切な割り当てを受けた若い姉妹たちに婦女教会の姉妹たちの輪に加わるさまざまな機会を提供していくことでしょう。私たちが世に伝えるメッセージは簡潔で心からのものです。幕の両側にいるすべての神の子供たちに、救い主のもとに来て聖なる神殿の祝福を受け、永続する喜びを得、永遠の命を受けるふさわしさを身につけるようお勧めします。最終的な勝栄には、私たちが交わす誓約と主の宮で受ける儀式に対する私たちの現在の完全な忠実さが求められます。現時点で私たちには儀式が執行できる神殿が159あり、さらにいくつもの神殿が建設中です。増加し続ける教会員のために神殿が一層近いものとなるようにしたいと思っています。そこで私たちは以下の場所に神殿を建設する計画を喜んで発表いたします。次の場所です。アルゼンチンのサルタ、インドのバンガロール、ニカラグアのマナグア、フィリピンのカガヤンデオロ、ユタ州のレイトン、バージニア州のリッチモンド、そしてロシアの未定ではありますが主要都市の一つです。愛する兄弟姉妹の皆さん、これらの神殿の建設は皆さんの人生を変えることはないかもしれませんが、神殿で過ごす皆さんの時間は確かに人生を変えてくれます。そのことを念頭において、もっと多くの時間を神殿で過ごすために何を脇に追いやることができるかが分かるよう皆さんを祝福します。さらに素晴らしい調和と愛が皆さんの家庭にもたらされるように、また永遠の家族関係を大切にしたいという望みが深まるように祝福します。主イエスキリストへの信仰が増すように、そして主の真の弟子として主に従う力が増すように祝福します。今私がしているように、私たちが全能の神の業に携わっていることを皆さんが大胆に証しできるよう祝福します。イエスはキリストであられます。これは主が主の油注がれたしもべたちを通して導いておられる主の教会です。このことを証し、皆さん一人一人への愛をお伝えします。イエスキリストの聖なる御名により、アーメン。
愛する父なる神様、この特別な復活祭の日曜日に、私たちは御子イエス・キリストに感謝いたします。またあなた様の愛に感謝いたします。そして現代の預言者が与えられていますことを感謝いたします。今日祈り求めます。あなた様の恵みがありますように、そしてキリストのような特質を身につけることができ、救い主の方法で人に仕えることができますよう助けてください。また私たちの預言者に従う勇気を持ち、そして神殿に行き、またあなた様の御子のようになれますように助けてください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
松井知聖とイエス・キリスト教会第188回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。